ティン塾長です。今日は、エアコンシリーズということで、エアコンの自動掃除に学ぶオートマティックの罠ということでお話ししていきます。昨日ですね、エアコンのクリーニングを業者さんにやってもらいました。相当放置してたんでね、かなりもう見ていて、こう液体バーってかけた後にこう流れてくるやつあるじゃないですか。あれの色、もうこれをだから経由して空気をこう部屋の中に流してたんだなっていうのが、いやーもうね、衝撃でしたね、正直。これはやっぱり私がですね、そのエアコンの自動掃除機能みたいなのがついてるっていうのに、めちゃくちゃ甘えてまして、で全然掃除をしなかったというか、フィルター掃除ぐらいはしたんですけど、中の掃除までは全く考えてなかったんですね。そうしたらこのありさまですよ。だからこそ、この何でもこうなんか自動化がいいみたいな文化が最近ありますけど、それこそ、ルンバであったりとか、あとは AI 活用するとこで言うと、冷蔵庫の中身をなんか AI が自動でチェックしてくれるとか、あと何でしょうね、自動運転か、こういってね、なんかいろんなものがこう人間がやらなくてもこう機械が自動的にやってくれるみたいなところっていうのは、これがどんどん増えてくるなというのは、規定路線ですよね。でも、そこにね、ちょっとした罠が潜んでるんじゃないかなっていうお話を今日はしていきます。まずこう自動化されるっていうのはどういうことかっていうと、こう中身がわからない状態、そこで何が起きてるのかわからない状態で、いろんなものが完結してしまうってことです。今回のエアコンで言うと、エアコンの自動お掃除機能っていうのは、こうフィルターのゴミを自動で取って、こうどっかに溜めといてくれるっていう機能なんです。で最近は凍らせて、なんかバシャーみたいな白クマくんでしたっけね、とかフィンの方もね、自動でお掃除するみたいなの出てきてますけど、それって中でいつの間にか行われてるから、こう自分は見えないじゃないですか。これ換気扇の自動掃除とかもそうですよね。うちのやつそうなんですけど、1ヶ月に1回くらいこうお湯を入れて、なんかこう換気扇の中を自動的にこうクリーニングするみたいなのあるんですけど、あれも結局中が見えないんですよね。だからこう自動掃除っていうのは、結局中の構造であったりとか、どんなところが汚れるっていうのを知らない間に、こういつの間にかこう、中途半端に綺麗にしてくれるんですね。でも今の時代、こうクリーニングっていう仕事が全然減ってないとこを見ると、結局は最後は人の手に頼らなきゃいけない部分があるわけです。そのね、人の手に頼る期間を長めに取れるっていうメリットはあるかもしれません。でも結局こう開けてないから、こう自分では何もできないわけですよ。私もエアコンの掃除、開けてどうやってやるのかなって観察してましたけど、こう自分ではちょっとできなそうだなってちょっと思っちゃいましたよね。特に自動掃除機能がついてるやつは、こうドライバーで外すところもあったりして、素人で触っていいのかどうか正直不安になるレベルでしたね。で、じゃあこれ自動お掃除がついてなかったらどうなのかっていうと、構造が非常にシンプルなんで、これはなんか素人でもね、こう掃除できる部分が多いそうなんですよ。で、何よりですよ、料金が全然違うんですよ。自動掃除ついてるかついてないかで。で、ちょっと計算してみると、自動お掃除なしのやつを年1回、クリーニング業者さんに頼むプラス自動掃除機能ついてないと、それ自体が安くなるので、十分お釣りが来ますよね、きっと。でプロの方に聞いても、自動掃除ついてない方がいいですよみたいな。結局そうなってくるとですよ、ここで考えるべきは、こう自動掃除がついていることで逆にコストがかかってしまっ て、本来だったらもっといいサービスを同じ値段で受けれたっていうものを機械をなくしてしまう可能性があるわけです。うん。で、農業の機械なんかそうなんですけど、やっぱり頑丈なものっていうのは、機能がシンプルだからこそ頑丈だったりするんですよね。うん。非常にこう繊細なものって壊れやすいんです。うん。っていう面からしても、こうシンプルなものをこう自分の手でメンテナンスしたりっていう前提で買うのは結構コスパがいいんじゃないかなと思いました。うん。掃除しない人にとっても案外コスパがいいかもしれません。うん。そのくらい。じゃあ、これちょっとね、前置きに5分ぐらいかかりましたけど、じゃあ学習におけるシンプルさっていうのは何なのかっていうと、自動的に学習をする。つまり、これは AI が子供に対してあなたにはこの勉強が必要ですよっていうのをどんどんどんどん提供してくれる状態ですよね。で、その状態って結局中身はわからないじゃないですか。なぜあなたにとってその学習が必要なのかっていうのは機械はいちいちいちいち説明してはくれませんよね。うん。で、それがなくなった瞬間にその人は路頭に迷うわけですよ。自分が何をやったらいいのか迷わない。わからない。で、大人になって今まで結局与えられたものを消化するっていう学習しかしてこなかったから、自分で何かやりたいことについて学ぶとか、自分に必要な学習は何かとか、自分には今何が大切なのかとか考える習慣がついてない状態、これ社会人としてはかなり危険だと思いませんか？うん。だ、これはその AIとかそのタブレット学習っていうちょっと複雑で中身のわからないものに頼ってしまったからですよね。うん。で、ここに結構本当ワークとかノートとかそういうシンプルなものを使う良さがあると思うんです。特にこうノートとワークみたいなものは、記録の仕方次第では本当に自分がなぜこの問題を間違えて、この間違えた時にこの問題について分からなかったのか勘違いだったのか問題読んでなかったのかみたいなことまでこう手書きでパパッと記録できるわけですよ。うん。これはケテブレ学習法の中から取ってきてますけど、うん。で、しかも自分にとって何が必要なのかっていうのを考えなければ、次の学習が出てこないわけですね、自分で。うん、もちろん初めからこう自分にとって何が必要かって考えるのは無理かもしれませんが、そこは親であったりとか先生の出番かなと。うん。あなたにとって今こうこうこういう理由でこの学習が必要なんじゃないとか、うん、だから間違った問題と似てる問題をやってみようとかね、その似てる問題からさらにちょっと応用的な内容に進んでみようとか、で逆にここはもしかすると前の学年のここが難しかったから一つ前の学年のワークを使ってやろうとか、うん、AI だったら自動で差し出してくれます。でもそこには思考の過程がないわけですよ。だからこそこのオートマチックで何でもできるっていうのはその時その時では便利かもしれないけど、後で結構多大なコストを払うことになるかもしれないということですね。いやだから、なんだかんだですね、こう小学校とか中学校が時代遅れだって言われてるこの現状はある意味最先端を走ってる可能性もある。うん。いやちょっと複雑なとこですよね。うん。まあ、今日は、エアコンのクリーニング、まあ、自動掃除に、学ぶ系のお話でしたが、まあ、オートマティックの罠ですね。うん。今日の放送がいいなと思った方はいいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方はぜひフォローしておいてください。それでは良い午後をお過ごしください。